主は今招いて言われます。新しい歌を主に歌え、全地を主に向かって歌え。主に歌い、その名を讃え、日ごとに救いの良い知らせを告げよ。唱詠賛美歌29番、天の御霊も賛美歌29番を賛美します。皆様お立ちください。そのままで賛美します。賛美歌208番、主なる神よ夜は去りぬ。賛美歌208番を共に賛美いたしましょう。お座りください。司会者がお祈りいたします。お祈りは神様に話をすることです。手を組んで目をつぶり心を合わせてください。最後にアーメンと言います。アーメンとはヘブライ語でその通りです、 本当ですという意味です。ご一緒に唱和していただけますと幸いです。それではお祈りを捧げます。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去って行き、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。女よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはいけない。愛する天の父なる神様、この朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また時間場所は違っていても、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝をいたします。神様、私たちは犯した罪と向き合うことを恐れて、あなたの前から逃げようとしてしまうことがあります。あなたには隠すことができず、常に責められているように感じてしまい、祈る力もなくなり、弱り果ててしまうこともあります。しかし主よ、あなたは罪が公になっても、あなたのそばを離れずにとどまっていたこの女の人に優しく語りかけてくださいました。私もあなたを罪に定めないと。どうか何度も罪を犯し失敗してもなお、あなたの前に出ることをやめない、あなたの言葉を聞き続けることをやめない、許されることから遠くならないで、罪を許され続けながら生きる人生へと私たちを導いてください。罪は告白されたときに力を失うのです。主よ、そして行きなさいと言われるあなたの声に従って罪から離れ、神の愛に生きる人生へと進ませてください。この朝礼拝で奉仕される方々を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。引き続きまして主の祈りです。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A をお開きください。主の祈りは私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして詩編を購読します。詩編 50編です。旧約聖書の866ページ、旧約聖書の866ページ、詩編50編1節から23節です。司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。最後の23節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。それでは詩編50編一節から23節を朗読いたします。賛歌、アサフの詩。神々の神、主は語りかけ、火の出るところから火の沈むところまで地に呼びかける。
この上なく麗しいシオンから神は光を放たれる。
我らの神は来られ、黙ってはおられない。火は見前に焼き尽くし、嵐は周りを吹き荒れる。
神はご自分の民を裁くため、上なる天にまた地に呼びかける。
私のもとに集めよ、私に忠実な者を。生贄を備えて私と契約を結んだ人たちを。
天は神の義を告げ知らせる。神こそが裁きてと。
聞け私の民よ、私は語ろう。イスラエルよ、あなたに証ししよう。私こそ神、あなたの神。
生贄のことではあなたを責めない。焼き尽くす生贄は絶えず私の前にある。
私はあなたの家からお牛を、囲いの中から親木を取り上げはしない。
森の生き物はすべて私のもの。旬もの、山々にいる獣も私のものだから。
私は山々のすべての鳥を知っている。野にうごめく虫も私のもとにいる。
たとえ飢えてもあなたには言わない。世界とそこに満ちるものはすべて私のものだからだ。
私がお牛の肉を食べ、親木の血を飲むことがあろうか。
感謝を神への生贄とせよ。意図高き方に誓いを果たせ。
苦難の日には私に呼びかけよ。私はあなたを助け出し、あなたは私をあがめるであろう。
悪しき者に神は言われた。苦難のためにあなたは私の掟を数え上げ、私の契約を口にするのか。
あなたは私の諭しを憎み、私の言葉をないがしろにする。
盗人を見れば共に楽しみ、姦淫を行う者の仲間となる。
口を悪事に引き渡し、舌は欺きを仕組んでいる。
兄弟に恥をかかせ、同じ母の子に悪行をたたく。
あなたはこれを行ったが、私は黙っていた。あなたは私を自分に似たものと思い込んだ。しかし私はあなたを責め、目の前に罪状を並べよう。
神を忘れた者よ、これをわきまえよ。さもなければ私はあなたを引き裂き、あなたを助け出す者はいない。
ご一緒に。感謝を生贄とする者は私をあがめる。道を正す人に私は神の救いを示そう。アーメン。それでは初めに木村さんにお祈りを捧げていただきます。
恵み深い天の父なる神様、十字架の父をあがめて心から感謝いたします。暑さの中にありますが、私たち一人一人をあなたがお守りくださり、今日もこの礼拝に集うことを許してくださり、心から感謝申し上げます。取るに足りないこの小さなものをも、あなたが日々すべてのものを備えて導いてくださっていることを覚えて、今日も心から感謝いたします。空の鳥を見なさい。自分で撒くことも刈り入れることも貯めることもできません。でも主はこのようにして守っておられます。私たちも本当に何もできない小さなものでありますが、ただ日々あなたの恵みと憐れみとにより、このようにして生かされております。どうぞ主よ、本当に、暑さに負けないでこの8月を乗り切ることができますように。また今日午後からアンサンブルシオンの演奏会が持たれます。久しぶりに開かれます。どうぞ一人でも多くの方が参加されることができますように、よろしくお願いいたします。この小さな祈り、尊き主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。それでは続きまして、皆様ご一緒にお祈りを捧げたいと思います。初めての方も、神様、この礼拝を通してあなたのことがよくわかるように助けてください。アーメンと、ぜひその場で祈ってみてください。それでは今から1分間その場でお祈りを捧げましょう。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお祈りをそこまでにしていただきまして、この朝の聖書の箇所を朗読してもらいます。聖書の箇所は旧約聖書詩編23編1節から6節まで、聖書の最初から開いていただきまして、ページ数は839ページ、聖書の839ページ、詩編23編1節から6節です。
聖書をお読みいたします。詩編23編一節から六節。讃歌、ダビデの詩。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の野にふさせ、憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの鞭と杖が私を慰める。私を苦しめる者の前で、あなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。命ある限り、恵みと慈しみが私を覆う。 私は主の家に住もう、日の続く限り。以上です。
皆様ご一緒に人信条を告白します。人信条は賛美歌93:4-1人信条 A にあります。賛美歌93:4-1人信条 A です。人信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。それでは皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、恵みと慈しみが続く人生と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。恵みと慈しみに満ちた神様、新しい週の初め、この聖日に私たちを御前に導いてくださり、あなたを礼拝できることを感謝をいたします。一週間の日々の歩みをあなたが守り導いてくださり、さまざまなことの中にもあなたの助けを与えてくださったことを感謝をいたします。けれども主よ、その生活の中で、働きの中で、日常のさまざまな出来事の中で疲れ果て弱り果てている方がおられるでしょうか。また思い悩み抱えている課題があるでしょうか。そしてそのために落ち込んでいる方もおられるかもしれません。あるいはこの暑さや気温の変化、気候の変化などで弱っておられる方もあるかもしれません。どうぞ主よ、今日もあなたがお一人お一人の上にあなたの御手を述べて癒してくださり、またあなたの言葉をもって慰め、励まし、力づけてくださるようにお願いをいたします。そして今日から始まる一週間もあなたの恵みに満たされ、またあなたを見上げて日々の歩みを導いていただくことができるようにもお願いをいたします。先週は台風が多くの地域を覆い、またその影響でさまざまな災害が各地に起こっていました。今もその被害の復興を、後の整理をしている方々がおられることを覚えます。どうぞそこにもあなたの助けを与えてくださり、 速やかに回復することができるようにお願いをいたします。またこの災害被害の中で苦しんでいる方々にもどうぞあなたの憐れみを豊かに与え、必要な助け手を送ってくださるようにもお願いをいたします。また世界では争いが止まず、戦争や紛争の最中にある人々がおられます。どうぞ続いてあなたがそこにおられるお一人お一人を憐れんでくださり、顧みてくださり、助け手を送ってくださるようにお願いをいたします。そしてどうぞこの国や地域の指導者たちが本当に恐れるべきあなたを恐れ、人々の平和と安心した生活のことを考えることができるように、主よどうぞあなたがそこにも働いてくださることをお願いをいたします。そして世界に平和が戻り、人々が安心して生活することができるように、どうぞあなたの御業を表してくださるようにお願いをいたします。今日も私たちの礼拝を導き祝福してください。日本中で行われるあなたの御前に捧げられるこの礼拝の時をあなたが共にいて祝福してくださいますように、また世界中で捧げられる礼拝があなたの恵みの時となりますようにお願いをいたします。特に困難な地域や集まることの難しいところにおられる方々を今日も覚えてくださり、その中にあってもあなたを見上げ礼拝を捧げることができるようにお守りください。そしてどのような中にあっても捧げられる礼拝をあなたが豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。私たちの教会にも在宅や施設で今日あなたを礼拝しようとしておられる方々がおられます。どうぞそこにもあなたが共にいてくださり、豊かな恵みをお与えくださるようにお願いをいたします。今日もあなたを見上げ、また恵みを待ち望み、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はこの詩編の23編を読ませていただきました。これは一人の人、ダビデだと言われていますが、その人が神様が与えてくださる人生、その恵みについて語っている、詩編は歌だと言われますから賛美であるとも言えますし、神様に対して捧げる祈りだということもできると思います。ダビデは羊飼いをしていました。後には王としてイスラエルを治める人になりますけれども、彼は羊の世話をするということを仕事にしていた人です。聖書の中には羊を飼う仕事、羊飼いたちの話がたくさん出てきます。それは彼らにとってよくわかる例えであったからだと思うんですね。そしてダビデは羊飼いと羊の関係を思いながら、そして自分の人生を振り返って、自分と神様の関係は羊飼いとその世話をする羊のような関係だなと思ったんでしょうね。ですからこの詩編の中で、主は私の羊飼いという言葉を使って、その賛美と祈りを始めています。そして主が私の羊飼いだから私には乏しいことがないと言うんですね。私も、皆さんもそうではないかと思うんですが、羊と日常的に関わりのある生活をしていないと思うんですね。聖書を読んできていますし、そのお話を何回も聞いていますから、羊と羊飼い、羊を飼う人たちのことというのをある程度は知っていて、この言葉を読んでも、ああそうかと思うかもしれません。でも 羊飼いがどんなふうにどれだけ羊のことを思って世話をしているかというのは、私たちは日常ではちょっと実感しにくいところがあるのではないかと思うんですね。で、私はまあ幸いにと言ってもいいかもしれませんが、以前関わっていたこの NGO の働きで中国の奥地の地域開発発展ということをしていました。で、私の専門ではありませんから直接関わってはいないんですが、その山の方の地域で畜産の発展プロジェクトというのがあって、ニュージーランドの専門家を招いてその地域の羊を飼う農民たちの指導をする、そして彼らの羊が元気にたくさん育っていくようにということを教えていくという、そういうプロジェクトがありました。で、その専門家の方は自分で農場を持って何百頭も羊や牛がいるという方なんですが、それだけではなくて大学でその畜産の授業を教えるという、何ですか、実技実践と、そしてその知識研究と両方を持っている方だったんですね。で、その方が来られると農家の方に行くわけですが、帰って来られるとその地域で働いている私たちと交わりを持ち、いろんなお話をしてくださいました。で、その時にですね、私も印象深く覚えているのは、本当によく羊を世話をし、そして十分な栄養が与えられるようにしていれば、その羊は双子を産む確率が上がるっていうんですね。で、羊を飼って生計を立てている人たちにとっては、羊がたくさん早く増えるとそれだけ収入も増えるわけですから、嬉しいことだと思うんですね。双子がたくさん生まれるっていうことは、この農家の人たちにとっては本当に興味深い、あるいは期待しているお話だったと思います。そのためには栄養のある餌、どんな栄養を与えたらよいかという細かいところにまで配慮し、羊が生活する環境を整えるということも大切なことだと教えられました。そしてそれを注意深く丁寧に行っていくということが必要なんだと言われるんですね。その栄養のある餌というのも、季節や状況に応じてどんな草をどのくらいっていうことまで研究をされているそうです。本当に細かなところまで心を配り、また研究をして知識を重ねて、その羊たちが元気に育ち、たくさん増えていくように、そしてその羊を飼う人たちがその羊の恩恵に預かって豊かな生活ができるようにということを考える、そういうプロジェクトでした。私はその話を聞きながら、聖書の中で羊飼いと羊という関係で神様と私たちを例えていろんなことを教えているなということに思いを馳せたんですね。で、今回もこの詩編の23編を読みながら、そのことを思い出して、神様がどんなに私たち一人一人の日常の必要、またその時々の私たちの状態をよく見て考えてお世話をしてくださっているかということを思いました。この詩編の記者ダビデも、主は私を緑の野にふさせ憩いの右輪に伴われると言われました。緑の野、それはおいしい栄養のある草のあるところですね。十分に食べることができる、そういう場所に伏させてくださる。また憩いの右は、憩いというのは安らぐ、安心して休むという、そういうことだと思います。そして右はというのは水の傍ら、水のほとりですが、水を飲むということもですし、そこで休むことができるように良い場所へと導いてくださっているというんですね。しかも伴われるというのは連れて行ってくださる、一緒にいて連れて行ってくださるということですから、私たちをただどこかに連れて行ってそこに置いておくというのではなくて、いつも一緒にいてその時々に必要を与え、また必要なところに導いてくださるというんですね。しかも 主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。それは私たちの魂が神様を離れ弱り果てているとき、命を豊かに保って、そして神様のもの、この羊飼いの羊となっている私たちが迷わないように行くべきところへ導いてくださっているというんですね。ダビデもおそらくいろんなことがあって迷ったり悩んだり、このままでいいのだろうかとか、神様は一体これから何をしてくださるんだろうかと不安になっていた時もたくさんあったと思うんですね。聖書のダビデに関する記録、その物語を見ていくと、それらのことを想像することが、思い出すことができます。彼はそういう自分の経験したことを思いながら、そういう中にも私を神様のものとして正しい道へいつも導いてくださったなということをここで歌っています。そして4節には、たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの鞭と杖が私を慰める。鞭と杖というのは、羊飼いが羊たちを導くときに使っていた道具ですね。鞭というと懲らしめるように思うかもしれませんが、危険なところに行きそうになるときに、そこへ行ってはいけないとこうとどめるためにですね、素早くとどめるために使っていたであろうと思われます。また杖は長い杖だったと思うので、羊たちを引き寄せたりですね、あるいはもしかしたら、これは私の想像ですが、どこか穴に落ちたり、低いところに落ちたり、藪の中に入ってしまったときに導き出すのに、その杖を使っていたかもしれないなと思うんですね。ですから、この羊飼いが常に使う道具が私を慰めると言いました。それは私を守り助けるために使っているんだ。その神様の道具、手段によって私は守られている。それが私を慰めると彼は言いました。さらに、私を苦しめる者の前であなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。この4節も5節も、苦しいことがやってきた時にも神様は私を守り助け、しかもこの食卓を整え、頭に油を注ぎ、杯を満たされるというのは、そういう状況の中でも私を祝福してくださるということを表していると思うんですね。食卓を整えるというのは、ただ日常的な食事を整えるというだけではなくて、ごちそうを用意するという、そういうような意味を持って使われています。宴という表現を使っている訳もありますから、それは本当に豊かに整えられた食卓だと表現しているんですね。そして油を注ぐというのは、任命や任職、あるいは祝福を注ぐときにも使われます。杯を満たされる、豊かに飲むものを与え、また祝福するときに乾杯するということを、私たちはどこの国でも習慣として持っていますが、そういう祝福を表しているんですね。死の影の谷とありましたから、本当にもう死ぬかもしれない、ダメかもしれないと思うような、そういう危機的な苦しみ、あるいは助けがなかなか与えられないという不安な、その中にも主なる神様が共におられる、だから私は恐れることがないと。それはただ信じているからそうだというのではなくて、ダビデの生涯の中で本当にそのような時をたくさん経験してきて、今までこうだった、だから次に同じようなことがあっても神様は同じように助けてくださる、守ってくださるという、その体験に基づく信仰を言い表しているんですね。 敵が苦しめるような時があっても、誰にも認められず受け入れられず、それだけではなく反対されたり迫害されたりするようなことがあっても、それを私の祝福に変えてくださる良い羊飼いである主なる神様は、私にとってそんな存在であり、私はそのように守り祝福してくださる良い羊飼いである神様の羊なんだと、この作者ダビデは言っているんですね。そしてこの詩篇の締めくくりとして、命ある限り恵みと慈しみが私を覆う、私は主の家に住もう、日の続く限りと言っています。この神様の守りと祝福は一生涯続いていくものです。しかも私たちはこの世では終わらない永遠の命に生きる神の国の民として、永遠を生きる望みが約束されています。ですからこの地上であっても一生神様の恵みと慈しみが続いていく、日の続く限りと、その生涯をここでは表していますが、永遠の命の祝福恵みを思うときに、それは永遠に続くものだということができると思うんですね。私たちにはそういう神様の恵みと慈しみが与えられています。恵みとは何でしょうか。それは神様から無代価で与えられるものです。一番大きな恵みは、神様から離れ自分中心に歩んでいて、さまざまな苦しみや困難を乗り越えることができない、そういう生き方から変えられて、自分中心な人を退けるような、そういう生き方ではなくて、本当に人を愛して互いに思い合って助け合って生きるような、そういう生き方を与えてくださるこの命、その恵みをいただいていること、それは無代価で、私たちが何かをしたから与えられるものではなく、真面目に生きているから与えられるというものでもなくてですね、私たちの状況が、状態がどんなであっても受け取ることのできる、そういう神様からの命の恵みなんですね。私たちが神様にもし何かをしようと思うなら、それは与えられた恵みに対する感謝として表そうとするものだと思うんですね。そしてこれをしなければ、私は神様の助けをいただけない、恵まれないと思うことは必要ないんですね。ただ感謝をして受け取る、それが神様から無代価で与えられるさまざまな恵みなんですね。そして慈しみというのは、私たちこの、弱いもの、そういう小さいものを大切に思って、そしていたわっていく、そういう無償の愛ですね。無代価の恵みと言いましたが、無償の、これも本当に何もしなくても与えられる神様の愛、それが慈しみなんですね。弱いものを憐れんでくださり、大切に思ってくださり、必要な助けを与え守ってくださる、それが神様が与えてくださる慈しみなんですね。そしてこの二つが私を追ってくると言いました。ずっと追いかけてくるので、それはなくなることがない、去っていくこともないわけです。私たちがどこへ行こうとも、この神様の恵みと慈しみが追ってくる。もし先に行っていたとしたら、私たちは見失うことがあるかもしれません。ついていけなくなるかもしれません。そうではなくて、私たちの後ろにいつも追いかけて、そしてどんな時もこの神様の恵みと慈しみが与えられている、 これはダビデの経験から神様に対する感謝と賛美と祈りであったと思いますが、同じように私たちにも与えられているということを今日心に留めていただきたいと思います。まだ受け取ってないと思われる方は、あなたに与えようと神様が待っておられるということを今日覚えていただき、そして本当に与えられるなら私はそれを受け取っていただいて生きていきたいですと神様に祈っていただきたいと思います。それが主の家に住むというこの恵みをいただき、神様の慈しみの中に生きていくものの祝福された生き方なんですね。それは喜びと恵みに満ち、また私たちを励まして守ってくださる人生です。私たちもダビデと同じように、この神様を私の羊飼いとして、その羊飼いである神様から恵みと愛をいただいて歩む人生を導いていただきたいと願います。お祈りをいたします。命ある限り恵みと慈しみが私を追う。私は主の家に住もう。日の続く限り。愛と恵み豊かな神様、今日も聖書の言葉を通し、詩篇の御言葉を通し、あなたは私たちを愛し、いつも守り、どのような中にも無代価で無償であなたの恵みと慈しみを与え、その生涯を守り導いてくださることを教えてくださり感謝をいたします。どうぞこの羊飼いを私の主とし、またその羊であるようにその守りと助けをいただいて毎日を過ごすものとしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは皆さんもそのところで恵みを覚えてご一緒にお祈りいたしましょう。
愛する主の皆によってお祈りいたします。アーメン。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美しましょう。賛美歌459番、飼い主我が主よ。賛美歌459番を賛美します。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを西村さんに捧げていただきます。
命ある限り恵みと慈しみが私を追う。私は主の家に住もう、日の続く限りと。愛する天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。このように御前に集い礼拝を捧げることを許してくださいましたことを感謝いたします。私たちを作り、そして十字架の血潮で贖い取ってくださいました神様が、羊飼いが羊を牧するように日々私たちを導き守ってくださることを聞きました。どうぞこの御言葉にあるように、日の続く限り私たちはあなたの御元に集い過ごすことができますように導きを与えてください、日々の恵みの中で与えられたものをあなたの御前にお返しいたします。どうぞこれからのあなたのためにお持ちください、感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を共に賛美します。唱詠の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。それでは皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。